人物辞典
第346ページです。
今日は西谷里山ラボ代表の辰巳夏子さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
今年の春にね、
はい、
神戸新聞に載ってたんですけど、西谷の、生産する食材を使って、
うん、
料理、お料理をするそのレシピの本を作ったという記事が載っとったんですよ。で、連絡をせないかなと思ってたら、宝塚市の文化財団で、対談をしてくださいということになってね。
そう
そう。で、10月の20日に、ソリオホールで、対談をさせていただいたときに、そしたらここへということでお願いしたような
人、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
で、辰巳さんご自身はご出身はどちらですか？
宝塚の西谷地区というところの出身です。
まだ そのまんまですね
西谷、これねすごい不思議なんですけど、宝塚言うてみんなが連想するのは宝塚市全体の3分の1の南の、
うん、
3分の2以上が内陸部、まあ山の中へとあれですけども、西谷という地域なんですよ。ところね、宝塚西谷しかないんですよ。東谷ないよ。
あ、
うん。で、お隣の稲川町の山のところに中谷がある。
へ
え。そしてもう一つ東の川西市の山の中が東谷なんです。
おお。
だから今みたいに縦長の市街地と違って地域と違って、かつてはその山の中のこの地域が一つのコミュニティやったということなんですね。
なるほど。
まあ、そんな西谷なんですが、はい、西谷ってどんなとこやったらどないみたいんでしょうね。
まあのんびりした里山の風景、原風景が残るようなところですね。
うん、
大体思い浮かべていただける田舎というようなところですね。
まあ、おそらく阪神間の人が車で宝塚駅から20分、まあ一番南の方やったらもう10分ほどですけど、こんなとこがあるのみたいなとこですね。
そうですね。
ちょっと行っただけでこう懐かしい場所に行けるんですね。
う
ん、
そうです。
で、そこでその今西谷里山ラボというのを代表してられるんですが、その西谷のお生まれですか？
あ、はい、そうです。
で、育ったもそこで。
育ったのも、はい、西谷で。
学校も。
小学校まで、はい、西谷の。
中学からはどこへ？
中学校はちょっと大阪の方の私立に出てたんですけど。
うん、だからあっから大阪の私立の中学校行こうったら片道何分ぐらいかか
る？ 1 時間半ぐらいかかって毎日通学してました。
ね、うん、まあ宝塚駅まで出たらええんですけどね、そこまでがなかなか、バスで行くと車で送ってもら
う、車で最寄り駅、まあ無人駅なんですけど、そこまで送ってもらって、
無人駅だったら武田
で、武田はい、まだ無人駅なので、
ああそれで JR に乗って大阪まで行って、
はい、
でそれが中高、
中高ですね、はい。
で大学は、
大学は東京の大学に行きました。は
い、どこ行きました？
早稲田大学に行って、はい、
何を勉強したんです？
そこは 文学部で日本史学を専攻してました。
そう、歴史の勉強したいと思ったのはいつです？
それは高校の時に学校のプログラム、夏休みに海外に行った時に、うん、日本のことすごく聞かれたんですけど、うんうん、全然知らないなっていうのを思って、やっぱ日本の歴史っていうのをちゃんと勉強したいなと思ったのがきっかけでした。
それがきっかけで、
はい、
のその海外のどこへ？
アメリカに。
高校の時アメリカのどこへ？
アメリカのワシントン州ですね、
うん、ほな一番西北のシアトルやらの、
ね、そうですね、はい、
でそこで日本のことを聞かれたことがきっかけになって日本のこと勉強せないかんです、
はい、
でその大学の歴史学科では何を専攻しました？
主に近現代史をしてたんですけれども、うん、まあ、その頃にちょっと興味のあったスポーツに関し、スポーツと歴史っていうところを勉強してたんですけれども、
うん、それはどういうことをやりました？
東京オリンピックの時に、うん、まあ、日本っていう、まあ、ナショナリズムはどういうふうに選手が感じたのかとか、ちょっとまあ、マニアックなというか、
やっぱりそのナショナリズム感じてますね、あれね、日暮貝塚なんか言ったらもう本当に日本で金メダルが取れたなんかいうのすごかったですよね、あの当時ね、
はい、
うん、でそれでそのまま東京には残らずに
海外にアメリカの方に留学したんですけれども、うん、
どこに行きました？
それはユタ州の本当にそれも田舎の方のところに、
ユタ州ってソルトレイクの、
ソルトレイク、はい、オリンピックがあったところですね、
う
こで経営を学びたいなと思って行って、まあ、途中にちょっと帰ってくることになったんですけれども、う
ん、待ったせやけど、まあ、ユタ州自体が宝塚の西谷みたいなところ
で、そう、本当そんなところに、
アメリカの中の、
そうなんですよ、ど田舎というところですね。
はあ、ちょっとそれもまた珍しいですね、ユタ州へ行くなんて。
ちょっと知り合いの先生がいい学校を紹介してくださったので、うん、まあ、そこを、まあ、勉強できるよと、その集中できるよということで、うん、遊ばずに、
うん、遊ぶとこないよ、
ね、う
ん、
なるほど、集中はできそうな感じがする
しかもあそこはモルモン教の、ね、
そうなんですよ、
ね、モルキュアからかなり敬虔な宗教生活もあって、ね、でそれでその経営勉強してたのが途中で帰ってきたようなんです。
まあお金もなくなるそうですね、まあ経験としてすごくいい経験ができたので、もう帰ってもいいかなというふうに思いまして、うん、はい、帰ってきました。
東京へ、
いや、それ大阪、
大阪、
はい、大阪に帰ってきて就職したんですけれども、うん、でその後にちょっとまあ家庭の事情で家業の方手伝わせていただくことになって、西谷にまた帰ってきたという形ですね。
大阪では何をしてました？
大阪ではウェブ系の営業をしてました、うん、ウェブデザインとかの営業ですね、
うん、でそれがその家庭の事情でというのはまだ、
まあ、ちょっと手伝ってくれないかっていうことで家が測量会社をしてましたので。
測量会社、またまた
いろいろはされとか、西谷でね、家鉄道って言ったら、そのなんか野菜作るねんとか、
うん、そういうふうにイメージします
ね、測量会社で、でその測量会社鉄道なん、どのぐらい手伝い、今も手伝ってる？
今もまだ少しだけ手伝ってますね、はい。
でその測量会社の手伝いってどんなことしますの？
私はもう事務系の仕事だから、現場に行ったりなんかポール持ったりとかしないんですけれども、
でそれをしてるうちにやっぱりそのふるさとやし仕事をしてる西谷をなんとかと考えたんですか？
そうですね、うん、私たちの頃はまだ子供が1学年30人ぐらいいたんですけれども、5人ぐらいになってきて、で、あ、これはちょっと何かもしできることがあるならしていきたいなというふうに思って、うんうん、ちょっとずつ何かできないかなということで、まあ、たまたま仲間とも出会いまして、うん、で今のこの団体を立ち上げたっていう。
これ仲間というのはどういう人たちです？
宝塚 NPO センターの、まあ、地域課題とかに関する講座を受けた同級生で設立しました、
うんうん、何人ぐらいで？
今4人でコアのメンバーは4人でやってますね。
でその西谷、まあ、宝塚のそういう講座で地域課題を考えようということです。西谷の地域の課題言うたら何やと思います？
まず多分この先人口減少がしていく中で、うん、なかなかその暮らしっていうのが成り立っていかなくなるのかな、まあ農地も放棄されたりとか、うん、まあ文化が伝承されなくなったりとか、そういう問題が出てくるのかなっていうところを今考えてますね、
うんうん、今西谷どのぐらいの人口があるんですか？
まあ2400ぐらいですね。
ちょうど宝塚が23万人やから、
はい、
2400いうことは 1% 面積で宝塚の 60% 66% 超えちゃうところに人口 1% ということはやっぱりかなりいびつな格好になってます ね、
そうですね、
うん、高齢者が多いですか？
そうですね、高齢者の方がだいぶ増えてきましたね。
そうするとその課題をどういうふうに解決します？今辰巳さんが考えてられる方法いくつか。
そうですね、まずやっぱり、まあ、人口を増やすっていうのはなかなか簡単なことではないと思うので、うんうん、やっぱり関わってもらう人を増やしていきたいなっていう思いがあって、うん、まあ、地域の祭りにも地域外の方に関わっていただいていろいろ残していけたりとか、そういうことができるんじゃないかなっていうことと、あとお持ちの中の方たちにその誇りを、もう誇りは持っておられるんですけど、中の方たちに改めて魅力を感じていただいて、それをまた発信することでちょっと変わってくるのかなとは思っています、
うん、まあ、伝統文化言ったらお盆のケトロン祭りとかね、
はい、
なかなかいいもんがあるんですけども、人数が減っていくと受け継ぐ人が減っていくわけだからね。
そうですね、
うん、さっきの学校がね、
はい、
辰巳さんの頃に一クラス30人
ぐらいいました。
とか今5人ほど。
5人ぐらいと聞いてますね。今
一クラスが。
一クラスじゃないですね。今最近生まれた学年でいうと5人とか。
5人。
なってきてるので。
学年で5人。
学年で5人ですね。多分 あと 2,3 年後に小学校に入る子たちの学年が5人ですね。
うんうん、あね、私も一つのアイデアでね、あの西谷の学校なんか同じように問題があったのが神戸市立六甲山小学校なの、うん、で六甲山の上には最盛期300件ほどその保養所があって管理人さんの子供がおると、
うん、
でその人たちが行くためにあの山の上に学校を作ったんです、
うん、
ところがあのバベルが弾けてから企業が保養所を持たん、うん、結局今100件割っとんです。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうするとねあのもう管理人さんもおらんようになる子供がだから一時先生の方が生徒より多かったんですよ。それで神戸市どうするかいう一つのアイデアとしてはもう特別の学校にすると、
うん、
で保護者がねもしもここへ来させたいと思ったら責任持って送り迎えさえするんであれば校区抜きでやったらね、
うん、
こう市内だけではなくってだからあの神戸市全域からいう格好でねやったんですけど、はい、結構例えばその年に堺からねもう町の中の学校で子供のまあ健康の面から考えてもね、
うん、
六甲山小学校入れたいから言って引っ越してきた人がおるんですよ。
へー、
それで今ものすごい多いんですよ。
あ、そうなんですか。
だから私は西谷もね、
うん、
そういう格好、西谷なんかやったらほんまにあの町の中から30分もかからへんわけですから ね、
そ
こでそういう特別区のね、
うん、
学校、そしたらそのアトピーで困ってるけど空気がきれいとか喘息はどうしようか、
うん、
そういうのを受け入れたらええ言うて20年前宝塚市教育委員会に言うたんですけどね。
あ、そうですか。
全然動いてない。
うん、
おそらくあの田島さんみたいにその土地の人が若い人が中心になってね、うん、そういうなんかね、
うん、
発想で進めていく。それからさっきの無人駅の宝あの武田温泉があるわけですよ。
はい、
ね、そしたらそのアトピーの子供なんかそこの学校行って。温泉に入って帰れるようにするとかね。
いいですね、それ。
あの、アイデアはいっぱいあるわけでね、それ頑張ってくださいね、若い人にね。で、あの、今まで、この、西谷里山ラボとしては、はい、どんな活動をしてきました？
まあ、自然を体験していただきたいということで、まあ、子供向けの自然の体験のイベントであるとか、うん、あと、先ほどご紹介いただいた西谷のお野菜を使ったレシピ集っていうのを、発刊しました。
子供向けの自然体験とはどんなことしました？
まあ、子供にその生のなんていうか、ね、素材を触ってもらいたいなということで竹を使ったりですとか、うん、あと木の実を使ったあのなんですか、ね、クラフトをしてもらったり、うん、あとご飯をちょっとあの美味しく食べてもらったりとかそういうことをしてきました。
竹では何を作りました？
竹では、お皿を作ったり、コップを作ったり、まあ、竹ぼっくり作ったりとか、簡単なものですね、割と。
そうね、あの、富士のとこでお皿できますわね。
はい。竹ぼっくりも楽しそう。
そうね。
都会ではカンカンで作ったりしますけど、それが竹ぼっくりですね。
ね、やっぱりね、それ継続が意味があるからね。例えば、子供相手やったら5月5日に毎年やんねんとかね。そしたら、今年はいかへんけど、来年行こうとか。
うん、
3年前にも来たんですとかいう子が集まってくる可能性ありますね。
ね、
で実際に役に立つも、お正月が近づいてきたら、しめ縄なんかもやったりね。
ああ、そうですね。うん、今ちょうど地域の方でされてる方もいるので、うん、そういうとことまたコラボさせていただけたら。ね、
西谷は、あの、おしめなんか作って売ってられるんですよ。
ああ、そうですか。
だからそれを若い子供たちにも来てもですね、
うん、
自分とこの家の自分と材料費だけでね、
うん、
で、その指導してくれる、西谷の人に対してはその材料費を払う、みたいなことをやればね、お互いが、プラスになっていろんなことが一年中そのやったらよしね。ホタルがものすごい綺麗でそうにした
ん
や。
綺麗ですね。
そうなんですか。
いや、ホタル好きです。
だからそれもあの勝手に来て取って帰るやつがおるから。だからそういうことちゃんと、ね、あの指導しながらね、あのここへ一緒にみんなで静かに行きましょうとか。春夏秋冬そういうのずっといろいろやって面白いですね。
そうですね。いろいろ自然を体験していただける場所なので。
ね、でそのレシピの本を作ったということですが、は
い、
これが、
はい、どうぞどうぞ。いや、素敵、可愛らしい感じで、
兵庫県宝塚市と小さい字で書いてあって西谷のお野菜と書いてあって、その下にローマ字でレシピノートと書いてあるわけです。でこれ作ろうと思ったきっかけは何です？
あの西谷はすごい美味しいお野菜を作ってらっしゃる農家さんがいっぱいいて、うん、でもっともっと市内の方にそれを知っていただきたいなということで、じゃあ、まあ、ただお野菜を紹介するだけじゃなくて、どうせやっぱ食べてもらうその食べ方っていうか、その、うんうん、そのレシピも紹介した方がいいんじゃないかっていうことで、うん、このレシピノートを作りました。
これはこのアイデアは、そのレシピ料理のアイデアはどない？
はプロの方にお願いして、まあ、こういう素材で、まあ、簡単にあのご家庭で簡単に作れるのを作ってほしいということでレシピ依頼しまして作っていただきました。
ということはその辰巳さんのこの里山ラボが農作物作ってる農家とその料理家の人との
コラボ、
ねね、中継ぎ役をしたと、うん、そういうそのコーディネート役のいろんな意味でね、
うん、
大事だと思いますね。
これ簡単そう。太ネギのパリパリ揚げとかのワンタンの皮に包んで揚げるだけですけど、なんかそれだけでも美味しそう。
やっぱりね、
うん、
この表紙に全部いろいろ載ってるわけですけど、うん、それが一番美味しそうやなと思って、さっき辰巳さんこれ一番美味しいと思うのどれですかって、やっぱりこれなんです。
その
久保さんもやっぱりそこに願い
なんかこれビールにも合いそうだなとかね、いろいろ思いますよね、うん、黒豆のポタージュとかね、
うん、
いやー、このキャベツとニンニクの香り合いとか、小松菜のお揚げ巻き、
これあのリスナーの方に3冊プレゼントしてます。
プレゼント
いただいてますので、あの西谷のレシピ希望言って書いていただいたらね、うん、あのいいと思いますけども、今後その辰巳さんはこのラボでどういうことをしたいと思ってます？
そうですね、あのこのお野菜のまた第2弾、お野菜レシピノートの第2弾を出したいなと今年、来年の2月頃に思っています。おおお、はい、で今現在のちょうど来週あたり撮影があるので、
うん、
はい、進めているところです。
うーん、春のイベントでは何かあります？新春、
1月にはちょっとお餅つきをしたいなということで、
はい、
あのお餅つきを計画して
ます。それはあのいろんな人希望者が行っていいんですか？
はい、あの宝塚市広報に1月号の方に載るので、うん、そちら見ていただいて、あの、うん、もしくはあの私たちのホームページを見ていただいたの応募できますので、ぜひ来ていただけたらと思います。
ホームページのタイトルは、
宝塚西谷里山ラボで検索していただけたら、
宝塚がさっきいるんですね。
宝塚がいるんですね。
宝塚西谷里山ラボ、
はい、
でそのお餅つきの日付はもう決まってます。
1月12日の土曜日、
1月12日の土曜日、はい、何時からです？
二部制になっておりまして、確か一部の方が10時半から、
はい、
で二部の方が、2時半だったと思うんですけど、ちょっと私もうろ覚えで。
12時半。
はい。
で、2回お餅つきは何人ぐらいが参加できるんですか？
一応20組ずつということで。
うん。希望者の人はその、ホームページ見て、電話かなんかで申し込んだ
ら、ホームページ上に申し込みフォームがあるので、
あ、はい。そこからということ
で、ね。はい。まだちょっと申し込みは開始してないんですけれども、うんうん、12月の、25日前後に、はいはい、開始されると思いますので、ぜひご応募いただけたらと思います。
そうやね、たくさんの人行っていただいたら。これ場所どこでやります
の？自然の家、今ちょっと休所中、日曜日だけ空いてる施設があるんですけど、そこで、うん、はい、
宝塚から車で何分ぐらいかかります？
20分ぐらいですかね。
その時間見ていただいて、あの宝塚駅のところから、あの昔の言ったおかしいですけど、あの西谷に行く道が一つあるのと、もう一つは山本からですかね。
そうですね、
トンネルを抜けたらすごい。
へえ、はい、なんか楽しそう。
でこのお餅つきの他に何か計画してます？
あとトンドをちょっとその時に、まあ、ちっちゃいトンドですけど、はい、行きたいなって、そういうのも伝統なので、うん、行きたいなと思ってます。
ぜひぜひたくさんの方行っていただいたらいいと思いますね。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宝塚西谷里山ラボ代表辰巳奈津子さんにお越しいただきました。